しぎラジオ金座座の石山です。
石神です。
こんばんは。
こんばんは。お久しぶりです。
今日が3月の31日だから、
はいうん、
今年度最後の日だね。
そうですね。
時間は6時45分。
はい。
前に収録したのが1月の5日とかだったから、
うん、
3ヶ月ぐらい経ったの
そうだね。
我々大体これ3ヶ月に1回とか収録してそれを貯めといてちょびちょびやってるんで。
でも今日は1回しか撮りません。
そうですね、
はい、石山さんもなんか
今日ね風邪ひいちゃってね。
風邪ひいちゃって
引きかけ、
うん、なんか、うん、
やばいっすね。
この密室で
密室で
ねこの距離で
映る
やめてほしいんですけど
今私が断った仕事を石上さんがやってくれてる。
本当ですよ。いやいやありがたいですよ。ありがたいですけどね。いやいやいや、
そんなことになると思わなかったからさ。うん、
まあいいんです
よ。で大体久しぶりに会うから、
うんうん、
その間3ヶ月間いろいろあるじゃないですか。
まあ、
大体その話して終わるよね。
まあそうだね。
大体だから雑談ばっかりになっちゃう、ね。
あの最初の回はどうしてもそうなっちゃう、ね、
で前回の終わりで、
うんうん、
なんか新しく映画紹介するコーナーやろうとか言ってたけど、
うん、
ちょっと今日は無理だね、
うん、無理ですね、うん、
今日雑談して、はい、次4月また石上さんもう一回くらいできそうなんでしょ。
で全然できるよ4月。
したら次やりましょう。
あの、ね、仕事が飛びまくっておりまして、
うん、なんかそうみたいね。俺も飛んだんだよねこの間。
あそう、
うん、
もうね死活問題ですよ。
やばいね。働かないと。もうね、確定申告したら税金がすごいことになってて。
ああ、そうだろうね。
だからもう税金のために働くようなもんですよ、こっちは。
半分ぐらい取られた。
半分？
そんなにないか。
半分も取られない。10% でしょ、だいたい所得税が。そうなのよ。
会社もね。
じゃあ住民税か。住民税がだから大変なことになる。
住民税は大変ですよ。
そう。会社にするかどうかっていうのもね。
石原さんは、
はい、
もう、高級取りのようですか。
いやいや、でも違うね。それはね、もうそれはそれだけ大変なこともあるわけですよ。なんでこんな頑張ってる人からいっぱい取ろうとするの、税金って。
まあそれはもう、ね、仕方ない。頑張れない人もいるわけだから。
そうだけどさ、
それはしょうがないですよ。
いや、
それはね、あの、ダメです。
ダメなの。
あのキューバを見習ってください。それ
、あ、社会主義的な。あ、左側の人間なの
に。石川さん、言ったらね、社会主義がいいんですよ。
あの本当に理想としては多分正しくて、それが実現できないから崩壊しちゃうわけだよね。
でも理想はそうだよね。
理想はそうだと思う、うん、社会主義国。まあいいや今日は。
まあやめましょう、うん、ね、コミって話は。
はい。でね、まずね、いろいろ話す前にね、
は
い、
あ、なんか
やっぱりこうメールいただきましたよね。
嬉しい、
うん、
来てる。
はい。
僕見て、僕ね、石山さんからメールの何ですか、暗証番号とか教えてもらえないんで見れないん
です。嘘でしょ。そうなの。見れないの。
見れないよ。
そうなの。
なんならアドレスさえ今や覚えてないぐらいです。
あ、そうですか。まあまあちょっと読んでいいですか。
はい、いいです。
ちょっと今日体調がね、思わしくないんで、あんまり。
そういう不満はね。
あの、いろいろ、切れ味の鋭い返しみたいなのが、もうちょっとね、できないと思うんで。はい、あの、大回りしてますよ、カーブ。
まあ読んでください。はい。
2月7日にいただきました。
あ、はい、ありがとうございます。
おとけいさんですね。
あ、
ツイッターで、あの、
はいはいはい、
いつもですね、リツイートしてくださる、ありがたい。
スヌーピーの
そうです、そうです、
アイコンしてる人です
よ
ね。
よく覚えてますね。
あ、知ってますよ、
アイコンまで。
はい。
じゃあ読みますね。
はい。
不思議ラジオ金座座、石山様、石神様、おはこんばんちは、おとけいと申します。不思議ラジオ金座座、いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
またツイッターでいつも絡んでいただきありがとうございます。
はい。
必修映画カリキュラムの件では過去回を再配信していただき本当にありがとうございました。これね、おとけいさんが必修映画のカリキュラムを実践するって言って、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうだ、
前のが見れ聞けなくなってるからって言って俺が再アップしたのね、うんうんうん、その件ですね。
はい。
で、カリキュラムはまだ1週間ほどしか履修できていませんが、
はい、
必ずや12月までのカリキュラムを全て履修できるよう精進してまいりたいと思います、うん、
はい。
まあこれ3ヶ月分しかないんですけどね。
でもさ、ということは乙啓さんはあれですよね、オーバーザトップを見てるっていうか、
1番目に見たんじゃないか。
すいません、
オーバーザトップの本当、あの場違い感ね、あのラインナップの中で、どこが必修なんだよ、あんな
に。なんで入れちゃったんだよっていう。
1月1日だしね。はい、続きがあります。
はいはいはい、
さて、番組にあまりお便りが来ないとのことでしたので、お比べせながら感想メールを送らせていただきます。
ありがとうございます。
以下率直な感想です。 自分は映画のポッドキャストを聞き始めたのはほんの数ヶ月前ですが、はい、ポッドキャストは10年ほど前から様々な番組を聞いております。10年ほど前ってすごいね。
結構前、
ね、まだポッドキャストがね
出始めた
頃、新しい番組を聞き始めた時、内輪だけで盛り上がっていて面白くなかったり、話し方からにじみ出る人間性が好きになれなかったり、録音環境がひどかったりすると大抵聞くのをやめてしまうのですが、
そうですね、
金ラジさんの番組はエアコンがうるさかろうが、ジージーというノイズが入ろうが、そんなこと気にならなくなるほどお二人の掛け合いが楽しいのです。
そうですか。
お二人のやりとりがとても微笑ましく、雑談でも十分に楽しめます。
あ、
まあ、エアコンうるさいんだな。
うるさいんですよ。
ノイズって入るんだ ね、
うん、いやでもこの間エアコンの回はかなり俺も
あれはひどかった ね、うん、エアコンダメだな、うん、で自分は映画もゲームも好きなのですが、うんうんうん、もちろんお話の内容にも大満足です、
うんうん、
しかしながらこのところゲームをすることがほとんどなくなり、
そうですか、
石山さんと同じようにツーブロさん、かっこ、おとじゃさん、アニジャさん、おついちさんの動画をよく見ています。
お、仲間ですね。
仲間だね、これ知らない人、うん、まあいるだろうけどね、うん、で PUBG は自分も YouTube で結構やりましたと、
はいはいはい、
まあ、やったというか見たんです、
見た
で最近では金ラジさんのおかげもあって映画もよく見るようになり、
おー、
ゲームの実況動画を見る時間もなくなってしまったのでゲームの実況動画を見た石山さんのお話を聞いてゲームを楽しんでおります。
ほうほう、
複雑な楽しみ方をされてますでまた石山さんの装飾のお話、はい、とても興味深く聞かせていただきました、
はいはい、
でペップさんは思ったほど反響がなかったとおっしゃっていましたが
そうなの、
そうなのかね、うん、映画や CM の中の人のお話を伺う機会は滅多にありませんので大変貴重な内容だったと思います。今度はぜひ石上さんの映画装飾のお話も聞いてみたいです、まあ、石上さんがあのお怒りだったからね、おこだったから
あの僕のね、
うん、
断罪会、
断罪会結構ね、
僕はもう10回ぐらい聞いて
まだ続きが、
はいはい
はい、特に自分はエルネストを見に行くことができましたので、そのあたりのお話をいただけたら大変幸せですと。それでは今後も配信心待ちにしておりますPS、石上さんのペップの演出演を強く切望しておりますこの後がね、はい、問題の、
はい、問題、
石山派のお時計よりって
書いて、何ついに派閥が
派閥ができたね。
ちょっと
問題だね、これまずい、
さん石山派か、そうかそうか、そうですか、
敵ですよ敵の派閥だよ、
敵だ、
そう
そうですか。でもありがたいですね。
ありがたいですね。
嬉しいな。
純ちゃんのね、映画の仕事の話もね、しにくい部分もあるからね。
そうね。でもまあそのうちしたいですね。まあね、
今ちょうどさ、うん、一本大きな仕事が終わって、うんうん、まあ、だからこれ撮れてるわけなんだけど、ね、あれはまだ話せる段階じゃないでしょ、多分。
そうですね。
そうだよね。まあ、まあ、撮ったばっかだしね。
そう。
いろいろ問題が。
そうそうそう。まあ発表されてるけどね。
そうなんだ、
うん、発表、あの院前に発表はされましたけど、まあちょっと、うん、
まあ、置いた方がいいかね、
はい、置いておきます。
今劇場でさ予告編が流れてる、うん、あれの話は、
あ、はい、
やったとか言わないとか、まあ、言わない方がいいの
別にいいけどね、もう、うん、だってもう散々 言ってますよ。
え、
今このラジオで
そうなの、
だっていろいろあれエルネスぐらい、いやそんなお菓子の家も行ったし、
あ、まあね、
ただあの名前を入れてつぶやかれてもらえた方がいいかなっていうぐらい、
ね、結構ひも付けされちゃうと結構厳しいもんがあるよね、いろいろね、
あの、うん、
まあ任せますよその辺は。
そうそうそう、まあね、犬屋敷っていうのを僕やってまして、
のりさん出てるやつだね、
はい、あの佐藤慎介監督、
はいはい、奥博也先生の、はい、まあ、ガンツの先生の漫画原作の映画だね。
ちょっと前に図書館戦争2っていうのをやって、その絡みで読んでいただいてやったんですけど
ね、はいはいはい、
はい、
あれ SF 感っていうかさ、あれ やるの大変だろう、そのスタッフ側の視点から言うと大変だろうなっていう気がする、
いやあのね、まあ大変な理由、大変だったんですけど、
うん、
大変な理由が、ね、理由が違うんだ、ちょっといろいろありましてね、まあ、ちょっとそれは深くは言えないんです
けど、まあまあまあ、
はい、ただどうなんですかね、
うん、
あの非常に、
うん、
面白いと思いますけどね、
うん、
ど
う いつから公開な
の。4月20日、
4月20日
20日公開、
まあその前に多分これ配信すると思うんで、
うんうん、
まあぜひね見てい
ただき、まあまあ、もう暇
、うん、
まあでもさ、
うん、
正直さ、
うん、
ちょっと 漫画原作だし、うん、結構人選ぶと思うんだよね。
そうなんだ。
若い子が多分見に行くような映画で、うん、でもまあトンネルズのね木梨さんとかも出てるし、
木梨さん映画の主演なんて初めてなんじゃない
初めて、初めてじゃない、16年ぶりとか。
あ、そうなんだ。16年前何があったんだ。
なんかやってたみたい。
へ
え。でもね、すごいあのテレビのままの自由な感じでした
、うん、あ、そうだよね俺もね一回ね、うん、なんだっけ、矢島美容室っていうさ、
あ、はいはいはい、やってたね。
あの時 BV 一回やったことある
。うんうんうん、映画も撮ってるもんね。だって前の会社で。
そうだね、
うん、やってます。
面白かったけど。はい、
はい、
まあそんな感じですか、
ね、はい、そんな感じですね。
でね、メールで来たんじゃないんだけど、
うん、
ブログの方にコメント欄にコメントしてくれた人がいるのよ。
ブログ、
うん、あ、ブログっていうか一応さ、ベースになってる、
上げてる、
そう、シーサーのあれがあるでしょ、うんうん、あそこにふとコメントがあって、
ほうほうほう、
それちゃんとしたあのメールになってるから、
うん、
一応読んだ方がいいのかな、
うんうんうん、
いいですか、
はい、
少年 Z さんっていう方から
ツイッターとかでフォローしてるか
な。いや、どうなんだろうね、
うん、
で記事のタイトルがあって、
はいはい、
最後のジェダイと2017年映画トホホの回に対してのコメントでくれてる、
はい、
怖いでしょ、
怖い
じゃあ読みますよ。
はい、お願いします、
こんにちは、少年 Z と申します、
はい、
最後のジェダイを扱う最後のポッドキャストかなと思いコメントさせてもらいます、
はい、
多分そうだろうね。
そうだね。
でルークはライトセーバーをポイしていましたが、
はい、
これ
は
俺があのポイしちゃうような映画なんじゃないのって最後に多分言ったからと思うんだけど、ジェダイの聖典かっこ過去作を暗示、
うんうん、
は、レイがファルコン号に移して消失を防いでいた演出が監督の本当のメッセージかっこ過去作イコールルーカスへのリスペクトなのだと私は思いました、
うん、
これあのルークがポイしたライトセーバーを、
うん、
レイが拾ってファルコン、うん、ファルコン号の中に移して、
うん、
なくしちゃわないようにしていた演出ってのが入ってたらしいのよ。
あ、そうだ、
まあ、確かなんかあったような気もするんだ
けど、あったっけ、
うんうん、だからそれが本当は監督はその過去作の遺産をポイしちゃうような演出じゃなくて、
うん、
私たちは大事にこれを引き継ぎますよっていうリスペクトなんじゃないかっていう少年 Z さんは言っておっしゃってるのね、
うん、まあそれはもう作品を見れば、
ね、まあそうだろうね、
うん、
でレイがファルコン号の引き出しを入れ引き出しを開けて、
うん、
それを入れて閉めた瞬間のカットがあり、
うん、
フィンがローズにかける毛布を取るときに開けた引き出しの中にその聖典が映ってたと、
うん、ほうほうほう。
でマスターヨーダがジェダイの聖典をちゃんと読んだのかとルークに言っていたので、
うん、
過去作をちゃんと見たのかと観客に言ってるのかと思い、
うん、
過去作を見直し、
うん、
自分がフォースを間違って理解していたこと、この文章が結構込み入ってるんですけどね、
うんうん、
まあだからあのマスターヨーダが、
うん、
その聖典をルークに対してちゃんと読んだのかっていうセリフがあったと思うんだけど、
うんうん、
それは観客に対して過去作をちゃんと見てんのかと、
なるほどね、
言ってるんじゃないかと思う、
うん、なるほど、
うん、で、過去作をそれで見返したんだね、少年 Z さんがね、うんうん、そしたら自分がフォースに対して間違った理解をしていたと、
うん、
でレイヤーの初登場はあんまり良くなくて、
うん、
エピソード5で見事に綺麗になっていたこと、
うん、
ジェダ最後のジェダイは、
うん、
これ今回のだね、だからラストジェダイだね、
うん、
はかなりエピソード1から6までを想起させるシーンが散りばめられていたことに気がついたと、
うん、
レイヤーの初登場シーンってあんまり良くなかったんだね、あの少年 Z さんの中ではね。
そうだね、
うん、でだがしかし、
うん、
ジェダイの聖典の件は映画評論家の清水氏ぐらいしか指摘したいのしていないので、
うん、
私の見間違いだったのかと最近は疑心暗鬼になっております。
なる
ほど。いや、あったと思うけどね、
うん、
でエピソード9、
うん、
まあ自作だね、
うん、
では JJ がジェダイの聖典をどうするのかが楽しみなのではあるのですが、
うんうん、そうだね、
うん、今回はこれで失礼しますと。そうだね、
少年 Z さんは、
うん、
この文章から察するに、うん、ジェダイラストジェダイ肯定派っていう、
肯定派だね、これは多分
僕と同じってことで、
ね、そうだね、俺も最近はね
何
まあそうかなと
これはだからあれですよ、
うん、
まあもうすぐブルーレイ出るんで、
うんうん、
それを買ってですね、
そうだね、
もう一回見てね、うん、
確かに
思ってます。
あの、はい、あゆみさん、
うんうん、
シネマクティフを卒業されたあゆみさんも、うんうん、この間なんかツイッターで、
うん、
私はあれジェダイ最後のジェダイ良かったよという、
うん
う
ん、
あのリプライをいただきました。
はいはい、あ、それ見ました、
うん、僕も、はい、まあまあ、
あゆみさんと、
うん、 少年 Z さんと
僕と少年 Z さんはラスト時代肯定派だけど石山は否定派
という二分立にしようとするの
仲間を増やしたいじゃないですか、うん、僕の乙女さん、ね、石山派石山派だっていう
そうか派閥に分けたいんだはいそんな感じでね、
はいありがとうございます嬉しい
ありがとうございます
またあのください、
はい、
興味がある話題が出たら、
ねうん、でさこの3ヶ月間さ、うん
はいはい
まあ、仕事忙しくてさ、2、3月はさ、
うんうん、
1月超暇だったんだけど、
うん、
で映画もね全然見てなくて、
うんうんうん、
で家での映画の鑑賞がまだねゼロ本なんですよ今年に入ってから。
ああそうですか、うん、いや俺もね見てないっす。
そうなんだ、
うん、だってもう忙しい年明けすぐ準備だったから
まあね、でもね劇場で見たい映画ってのもやっぱりあって、
うんうん、
何本かは映画館には行ってるのよ。
なるほど、
うん、
何もその映画の話しようとしてる
今、うん、何見たかぐらいを話そうかなと、うん、
ちょっとその前に
うん
いい
どうぞ。
すごいバッツリ切って申し訳ないんですけど、
はいはいはい、
僕ね三重県
あ三重県でロケをね
だからまたね、うん、すみませんお土産
そんな行くたびに買わなくていいやでお土産を
いやいやここで渡すためだけですこれね
これうまそうだな
松坂牛のしぐれ煮だったかな
高いんじゃねえの、
まあ、さ大したあれ大した高くなかったちょっとしか言ってない、
うん、牛肉しぐれ、
はい、だ
いただきました
伊勢ピルスナーと一緒に
あこれは地ビールですね。
地ビールです。
まあすいませんね。
はい。
なんもないですよ私。
なんもないですか？
どこにも行ってないの。ちょっとまあ咳だ。咳が出るから笑わすのやめてくれる？
もう全然もう裏心ありまくってたんですけど。
裏心。下心のこと
かな。下心だ。下心だ。間違えました。
四月の頭に、
うん、
私あのあそこ行く鞆の浦。
鞆の浦。
崖の上のポニョで、
うん、
あの矢崎駿監督が投入していて思いついたっていう、はい、そこへ行ってなんか買ってきますよそしたら、
うん、いいです
いやいやぜひねいつもいただいちゃってるからさ、ね、
そうそう僕だからそこに2月の頭から3月の20日までいたのかな、
うん、三重県にね
そうそう
三重県のなんていうところ
三重県の南あの、ね、し島市あ南伊勢っていうところにいたんですそれでねそこで映画をずっと撮ってたんです
よ、うんうん
めちゃくちゃいいところで、
行ってみたいな、
うん、あの 海沿いなんですけどね、
うん、
青さ畑が
青さあの要は海藻
海藻ですがものすごい美しくてね人もみんな良くてい
いですね、
はい、
行ってみようかね
とてもね良かったです
結構赤服も好きなんですけど、ね、私
赤服日持ちしないから
あそうだよね
石山さんとね
確かに買
ってこれないんですよね、
まあ、今度行って食べますよそうしたら、
あの青さを地元の人がいっぱいもらって、家帰ってきてつくだ煮を作りました
ねいいですね
非常に美味しかった
なるほど酒のつまみに最高
でねちょっとこれあのちょっと怖かった話をね
え何急に何
こういうと、
うん、
あのそのねやってた映画にまあ
今回雑談会だからねあの怪談会じゃないから
大丈夫いやいや大丈夫大丈夫
そう急に
いや某、
うん、
某タレントが出てたんです
よはいはいそれは出るでしょうね、
はい
うん、
それで、
うん、
まあ、出てたんですよね、
うん、
で僕はその南伊勢で撮影の合間に、
うん、
その青さ畑の写真とか撮って綺麗だったから、
はいはい、
ちょっとアップしたんですよ
何
ツイッター上に、ね
はいはい、
自分のアカウント
で、はいはいはい、
でまあ撮影早く終わってなんか青さ畑撮ったら綺麗だったんでみたいな感じで、
うん
自分のやってる映画のことも全く触れずにアップしたんですよ、
うんうん、
したら3人ぐらいからフォローされて
はあなんでだろう
それでそれ見たらその某、
うん、
タレントのファンの名前ががっつり入ってるアカウント名の人たちが俺をフォローし始めたの、
うんうん、でもそれだけじゃ分かんないでしょなんでかな
だからその情報が、
うん
もう発表はされてるからさ
そのタレントさんがそこでロケしてるってことが
そう分かってる
分かってる
で俺はそれに携わってるといて撮影の合間ちょっと抜けてみたいなぐらいにしか書いてないんだけど、
うん、
フォローされて、
うん、
めっちゃ怖えと思って
なるほどね
でそのもうちょっとどうかと思ったんですけどちょっとね、
うん、
自分の個人のアカウントだったんで、
うんうん、
全部ブロックさせていただいたんです、
はいはいはい、
で最後にもう一個帰り際にもう一個あげたんですよ、
うん、
そしたらまた違う人から
その映画でそこに行ってるとは書いてないわけでしょ
南伊勢ってどうだったかな書いてるかもしれないけど、うん、でもさ別にそれを撮影しますとかっていうことは一切書いてないんだよ、
うんうんうん、不思議だね
恐ろしい。どうやって常にこう検索してんのかなと思って。
いやだからそのタレントのことを知りたくて、
そうだと
思う、今どこにいるみたいな情報を得ようとしてて、で同じ地名が出てきたからちょっと綺麗だなと思ってフォローしたんじゃない。
そうなんだんだろうけど怖いと思って
さ。あ、その人だったらもしかしたら近くで撮影してるっていう情報を出すかもしれないからってことかな。
そうかもしれないけど、でも
まあまあ。まあもうロケも終わりましたか、
まあ、まあブロックしちゃいましたけどね初めてブロックしました、ね、
あ、そうなんだ、
なんか怖くなって、はい、あ、まあそんな感じ
で怖がりですか、
はい、いや非常にいい場所でした、
うん、はい、まあ何の話します。
それであ
映画、
石山さんがなんか 見ようさっきバッテリー
そうだね、
遮ってしまいましたけど、
石上さんもあれでしょ、シェイプオブウォーター見たんでしょ。
それだけ見ましたね、うん、1日だけ休んだって書いて
どうでした。
あのね、
というかまずさ、
うん、
アカデミー賞取ったことが素晴らしいよね、
うん、それは素晴らしいと思う、うんうん、モンスター映画
だもあるし、まあ、
う
ん、今まで無視されてきた人たちといいますか、
そうだね、
が声を上げる映画でもあるから、
う
ん、その映画の内容と、
うん、
その現実で起きてる現象がなんかリンクしてるのがすごいよね、
うん、そうだね、
うん、
だからなんか良かったなと思って、
それは良かったと思う、う
ん、あのギレルモデルトロのスピーチも良かったじゃないですか、
うん、それ知らない。
あのね、ずっともう何十年かかってここまで来れたと、
うんうん、
でもなんかあまりにもスピーチが長かったから、
うん、
なんか退場の音楽みたいにか
あ、そうなんだ、
おいおいちょっと待ってくれここまで何十年かかったんだ
そうだよね、この数分ぐらいね
そう
もうちょっと時間
くれよと聞いてくれみたいなさ、いや良かったなと思って。
結構長々話すタイプなんだ。
だったんじゃないの、ちゃんと最後まで見てないけど、
うん、
いやすごいね、感動的だな。
いや考えるとさ、
うん、
まあ、その話広げて面白いのかどうか分かんないけどさ、うん、イニャリトゥがさ、
うん、
まあここ数年撮ってたじゃない。
そうだね。
だからあのスなんていうのか、メキシコ3人組さ、スリーアミーゴス、だからキュアロンとイニャリトゥとデルトロの3人組の中から2人がこれで連続して受賞してるわけだから、ね、まあキュアロンもね、
キュアロンだって撮る可能性ありますよ。
全然あるよね。今年なんだっけ、なんかあったね。
え、今年、
今年あるよ。
あ、そう。
うん。ちょっと今タイトルパッと出てきませんけど、
ね。キュアロンも撮ってほしいですね。
撮ってほしいね、こうなるとね。なんかあの、オタクの仲良し3人組のさ、が、オタクのだけじゃなくて、ちゃんと才能があって、で、好きなものにちゃんとこう、一途に取り組んでる人たちがちゃんと認められるっていうのが素晴らしい。
いや、素晴らしいよね。
うん。
いや、本当に。
ただ、シェイプ・オブ・ウォーターっていう映画そのものだけで見ると どうなんだろうね。
まあ、よくこれで撮れたって
話したね。
いや正直、いやすごいね、シンいや良かったよ、良かったけど、ものすごいシンプルな話で、
そうだ、ね、
ありがちな話、
うん、
で、
ちょっと普遍的すぎたかもしれない、ね、
そうなんだよね。
いやあの過去作へのさ、
うん、
いろんなこうオマージュとか、
うん、
そのダイアマゾンの半魚人とかさ、
うん、そういうのね、
物に対する、
うん、
ただそれもさ、造形を元にしてるだけで、
うん、
そのストーリーがさ、まあ、なぞってたりとかっていうのもさ、
うん、
その作品自体の価値としてはさ、
うん、
あのどうなのって感じはするじゃない、
まあね、
だから話があまりにもさ、うん、こうツイストがなさすぎて、
うん、
ね、うん、で最終的にさ、俺はさ、だから人間と半魚人っていう種族を超えた愛を育む、
うんうん、
人種とかも関係ねえんだっていうテーマなわけじゃない、
うんうんうん、
でも最後さ、
うん、
実はっていうとこがあるじゃん、展開が、
まあまあまあ、
一番本当さ、
まあ最後ね、
で結局みたいな俺ちょっと思った。
まあでもあれは
まあまあそうなんだけどね、
うん、そのまあ魔法みたいな、
まあね、まあ、シンデレラみたいなもんだからね。
そうそうそうそう、まあな
で、
うん、
でビジュアル面で言ってもさ、
うん、そうなんだよな、
なんかほらあれで言ったら、
うん、
あのジュネ&キャロのさ、
そうなんだよ、
ロストチルドレンとかの、
うん、
あの
そうそうそう
そう、薄なんか暗緑色っていうの、
うん、
あのブルーグリーンのすごい深い色と、
うん、
あの衣装の赤とかさ、
うん、
の対比とかってすごい綺麗だけど、ヨーロッパ的な色彩感覚っていうか、
うん、
とかバイオショックってゲームだけどさあったじゃない。
あったね。
あの雰囲気すごい好きじゃないですか、
まあ、まあ好きです
か。サイバーパンクとの相性もいいんだけど、
うん、
それと比べてそのなんて言うんだろう、
そうなんだ、パンチが
パンチない
んだ、ないよね、うん、なんかさ、もうデルトロさんとまあね、なんかやってる作品は題材面白いなと思うんだけど、
うん、
いつもなんかこれどっかで見たなとか。
そうだね。
でパンズラビリンスもこれピーター・ジャクソン一回やってるよなみたいな。
ああ。そうね。
乙女の祈りを思い浮かべちゃったりとか、うんうん、今回もそう。で、美術がみんないいって言うんだけどさ、
うん、
俺も同じ感想でロストチルドにすぐ思い出した。
そうだよね、
うん、
美術がいいって言うんだったら、うん、同じデルトロ の前回 のクリムゾンピークの方が俺は良かったなと思う、うん、もうねやりすぎっていうぐらい、
うん、
その壁とかのディティールがすごいのよ、あのテクスチャーっていうか、
うん、
こんな家に住んでんのかこいつって思う、うん、今回のはその美しさもちょっと演出しようとしてるから、うん、あんまりゴテゴテもしてないし、まあ、ちょっとアメリ的な可愛い飾りっていうかね。
オープニングも浮いててさ、なんかみんないいって言うんだけど、
あれね、
俺も別に なんかこれ正直もなんか見た
まああ
んまり俺相性良くないんですよ。
そうだから見たこともないようなものを見せてくれっていう気持ち
それでさ、周りの女の、まあ、女の子ってあれあれだけど、なんかいいいいって言うんだけど、これ俺そうかな
ね
っていう感想なんですよ、
ね。そうだね。
ちょっとシンプルすぎたしな。
まあね。
俺、まあ、デルトロがアカデミー賞取れたのはすごい喜ばしくて嬉しいんだけど、うんうん、作品単体で見たら、
まあ、
別にそうでもないなって思ってしまいました。
悪役の方も、かわいそうでよかったけど、
うん、
まあなんか、ステレオタイプというか。うん、
まあ、なんかね、エグさと、
うん
ね、っていうのを見せてるっていうのも評価のポイントなんでしょうけど。
まあえぐいのとか、
うん、いつもやってるし
ね、いつもやってるしね、主役の女の子も夢見る女の子だけじゃなくて、
うん、
ちゃんと性欲があったりとかっていうことも、そうそうそうそう、まあ別にそのなんかそのそんな新しいわけじゃないしまあ既視感がありましたね。
まあまあそうだね、うん、だからまあああこれ、うん、よかったけどっていうね、
そのぐらいにしておきますか。
はい、そうですね、はい、そんな印象というか感想ですね、はい
とね、今年ね7本見てて、
うん、何見たの？
あとねじゃあ今年見た映画でもうすでに、うん、私常に見た映画で常にランキングつけていくんですよ、年末、うん、慌てないように、
うん、
で下から行っていきます、
はいはい、
まずブラックパンサー、
あ見ましたか、
はい、それで
大ヒット、
大ヒット御礼中、
御礼中
マーベルの中でも相当ヒットしてるでしょ、
ナンバーワンでしょ、
そうなんだ、
うん、
でシェイプオブウォーターで、
はい、
あとデトロイト、
あ見たい、
うん、
うん、
あとグレイテストショーマン、
あそれとね、
であれ見ました、ラッキー、
あ見たの、
見た、ラッキー素晴らしいです、
いやいいでしょ、
あのハリー・ディーン・スタントンの、
はいはい、
まあほぼ遺作だね、うんうん、のまあ西部劇と言いますか、
あれはね絶対見ます、
うん、でスリービルボード、
あはいはい、お意外と下の方で
違うよ、今あれ
何位、
2位だよ、
あもう2位、
うん、
あ
それ7本しか見てない、
あそっか
で、1位がリメンバーミーだね。
ほうほうほう。
もうね、リメンバーミーはね、もう素晴らしすぎる。本当に。ピクサーって何なの？
なんかでもさ、
うん。
なんか、
興味が出ない感じ？
そう、出なかったね。でもすごい評価されてるから、見たいなと思ってんだけど。
まあ、メキシカンの話なのよ。
うん。なんでリメンバーミーなの？
あれ、題名、原作の、現代はココっていう名前なのよ。うん、ココってのは主人公のミゲルのひいおばあちゃんの名前なの、だからココだけじゃ分かんないじゃん、
まあまあね、
で「Remember Me」っていうタイトルは、うん、映画見た後だともうそれしかないなって思うぐらい、
あそうなんだ、うん、
ぴったり来てます
ね、よかった、
いや人にもよるかもしれないけど、うん、
泣いた、
割とかなり来るねこれは、
あそう、
でうちの妻なんか見たらもうかなり号泣です、
号泣でしょ
うね、はい、
うちの奥さんも見て、
うん、
好き、まあ面白いよ、でもじゅんちゃんはどうかなって言われた、
ね、
言われたんだけど
あのねうちの妻がなんで響くかっていうと、うん、うちの妻は、まあ、お父さん早めに亡くされてるっていうのもあって、うんうんうん、まあ、その辺でも響く話でもあって、
なるほど、じゃあ俺も響くかもしれない、
そうだねまあでもそうかもしれない、
まあね、
っていうのと、あと生きてて、
うん、
割と周りから本来女性ってのはこうあるべきっていう生き方ってあるわけじゃない、
うん、
例えば結婚したら家庭に入って夫を支えて家事をやってっていうステレオタイプ的な妻像みたいなのをやっぱりみんな押し付けられてるわけじゃない、
うん、
で現代はそんなことなくなってきてるけど、やっぱりうちの妻今働いてて、
うん、
でまあ仕事に対してすごくこう真剣に取り組んでるわけですよ、
うん、
でもそれで本来だったら、まあ、俺と一緒に住んで 家事をやってっていうのが本来の多分妻のあり方なんだっていうことを周りにすごく言われて、要は型にはめられようとして、それに結構まあ苦しんでるけど、まあ頑張ってるわけですよ。で、私がそれを どう思うかじゃん、世間がどうっていうかっていうよりは、俺はそれをあの妻にはもうぜひ頑張ってもらいたいなと思ってるから、今二人で別々に住んでまあやってると。で、それは俺らたちの考え方だから、他の人にどうこう言われることではないじゃない。で、そういうまあことに、普段から、まあ、頑張ってる人たちは、この映画は結構刺さるんじゃないかなって気がする。まあそういうことを描いてるわけじゃないんだけどね、俺がそう思っただけで。
あ、そう
だ。まあ基本的には音楽をやりたい男の子が、家族のみんなから音楽はダメだと、ある理由によって音楽を禁じてる家族なんで、でもメキシコといえば音楽じゃないですか。まあね、マリアッチとかもいるし、だから、それに苦しんでる男の子が、家族も大事にしつつ音楽の道も諦めたくないっていう、そういう話なわけですよ。
なるほど。
にまあいろんなことがプラスされていく素晴らしい映画なんだけどね。
ぜひ見たいです。
まあ見た方がいいと思いますね。
じゃあ見ます。
はい。結局ほらシュガーラッシュとかさ、なんだかんだ言って楽しいじゃん。まあね、絶対見たら。
まあね。
あのインサイドヘッドとかさ。
シュガーラッシュも2やるしね。
あ、そうみたいだね。
うん、
でもあ、そうだね。今度ピクサーとディズニーと、あとそれ以外のまあ、アドマンはちょっと違うか。でもイルミネーションとかさ、最近、あのアニメーションの会社もいろいろあるじゃないですか。イルミネーションってあのだからシングがね、
去年シングね
あったよね。
シングも面白いみたいです
。まあ俺ミニオンとか見たことないけどさ。
ああ、俺もない。
ちょっとアニメーションの話したいな今度。
あ、そう。
あ、ダメ？
いいよ。
まあ素晴らしい作品多いじゃないですか。
でも
意外と語ることない。
アニメーションね。
そうでもないか。
いやいや、まあ宮崎駿とか。
まあまあ、ね、幅がかなり広がりますな。あとはまあ石上さん的には
何？
え？あのチェコのさ、
ああ、
あれだってアニメでしょ？
イアンシュワンクマイエルとか。
シュワンクマイエルとか、あのハリネズミのやつ。
ああ、ユリノリシテイン。
ああ、ノルシテインか。の話とかね、まあちょっと広がりすぎるかもしれないけどね。
なるほど、いいですね。
うん。っていうのがまあ映画があって。
はい。
で、ちょっとゲームの話、
ゲーム、ね、
もあるじゃないですか。我々がこの1月からこの3月終わりにかけていろいろ、
あ、ゲームの話したいのあったわ。
まずモンハン。
そうなんですよ。
モンハンやりましたね。
一回やりましたね。
うん。
僕エリートゲーマーはですね、三重にですね、三重のホテルの部屋にですね、プレステ4とニンテンドースイッチを持ち込みまして。
素晴らしいポンクラです、ね。まあ夜は結構仕事ないんだ。
結構デイが多かったんで、最初はすごい徹夜とかもし忙しかったんで、飾りしてる最中はね、もう始まって軌道に乗ってしまえばそうでもなくて。
それは素晴らしい。でまあモンハン結構やって、俺の方はもう100時間超えたのよ。
あ、そうなんだ。
だからかなりやってはいるんだけど、石上さんは30時間ぐらい。
40時間。
うん。
でもまあ上位に上がってやめました。
俺は
上位に上がったら、途端にやる気がなくなりましたね。
上位にしか出てこないモンスターも結構いるんだけどね。まあもういいかって感じだ
から。そう、もういいかって感じ。十分楽しんだ。
私は上位に上がって、で上位の中の一番最終ボスを倒して、でコリューがまあ出てくるんで、でコリューの防具とかをちょっと作って、でやめましたね。
まあもうやめたな。
もうやめた。
うん。
まあ面白か面白くないかって言うと、まあ面白いんだけど、
まあ随分やりやすくなったなっていう。
そうだね、過去作に比べて。でもどこまで行ってもモンハンでしかないなっていう印象が。
結局モンハンなんですよ。
まあそりゃそうなんだけどさ。モンハンなんだから。けどまあ
だからなんか
ずっとはやんないね。
もう俺やんないです多分。
そうだね、
うん、
卒業
ですね本当に。モンハンはモンハンなんですよ結局。
いや、そうですよ、そりゃ
同じモンスター何回もからなきゃいけないんだ。
まあね、
だいぶねそれも改善されて
るみたいです。まあされてるけどね、
みたいです。
まあ純粋にモンスターと戦う楽しさっていうのは、まあまあまあうね、結構ありましたよ確かに。
こう石山君と一回やったじゃない、でもなんかこう盛り上がり、
そうね、
過去の、あの僕たちの情熱、いや僕の情熱というか石山の情熱。
何言ってるんだ。
まあもうすごかったんですからこの人。
ああ、あの頃はね、
あの頃
すごいやってたよね。
携帯
若かったな。
今が想像できないぐらいの。だって何百800時間ぐらいやってんじゃないの。
そんな言ってないでしょ。
500、600、700
ぐらいセカンド2じゃないや、なんて言うんだっけ、 P2G
セカンド G だね。
ね、まあモンハンっていうシリーズを全部累計したら多分1000円ぐらいだと思うけどね。
いや、まあ、俺はそこ、
まあまあいいじゃないですかそう、それで、うん、今日が3月の31日なんだけど、
はいはいはい、
29日にファークライ5が出まして、
うん、出ましたね、
うん、今やってるんですけど、
はい、僕もやってます。
まあ素晴らしい、
あのね、今までのファークライシリーズの、ね、うん、一番やる気にさせてくれる、うん、そうね、世界観ですね。
まあよくできててまあ綺麗とかのも、もちろんあるんだけど、うん、ね、なんかそのゲームのデザインとして、うん、その自分で選んで動いてるように見えつつ、うん、実はすごいコントロールされてるんだけど、
されてる感じがするよね、
されてるよねされるよね。まあそのアメリカ、うん、今回は、まあ、ファークライブシリーズの説明はまあ省きまして、うん、今回はアメリカの中西部、アイダホじゃなくてオクラホマかな、
オクラホマだった
が舞台なんだけど、まあ、架空の町があって、そこがまあカルトに乗っ取られているので、うん、そこを解放していくっていう話なんだけど、今までと違って、まあ、現代のアメリカなんで、うん、今までのなんかチベットとか、
ね、
南の島とかよりも、まあ、若干身近ではある、うん、まあ、俺らアメリカ人じゃないからそうだけど、アメリカ人にとってはかなり衝撃だろうねこれ
ね。なんかこう、まあ、チベットとかもさ、うん、いいんだけど、
うん、
なんかこうアメリカの田舎町感、
うんうん、いいよね、
がなんかさ映画で見てる、
そうだね、
あれがさ
だ、ね、
あの中でこう冒険できるっていうのはすごい心地いいんだよね、うん、
しまあ洗練されてるっていうか、うん、すごいこう
音楽もいいんだよ
ね、音楽もいいしね、操作周りもすごいいいし、そうそう、で UI もすごい考えられて、こう邪魔じゃない、
うん、
それでいて困らないデザインで、もうすごいよね。
いやもうね、本当に
現時点で最高水準の映画だと思うけど、
うん、ゲームね、
うん、
いやもうだからほら前も話したけどさ、
うん、
こうレッドステイト的な、
うん、うん、
感じじゃないですか。
そうそう、だからケビン・スミス監督の、うん、まあ、カルト、田舎の、ね、学生たちに、うん、が、まあ、陥るカルトカルトに巻き込まれて困るっていう映画、もう困るとこじゃないの話なんだけど
これはそれから立ち向かってこう解放していく、
そうだね、すごく似てるよね、
似てる。
だからケビン・スミスはものすごく評価低くて、うん、でこの間もクソみたいな映画作ってましたけど、レッドステートはちゃんと見てほしいですね
レッドステート俺は本当に面白かった、
ね、すごいよね、
うんうん、よかった。
そうで、こういう路線で行くのかと思ったらなんか変な映画、うん、タスクとかさ
いや見てないけど
生打ち人間みたいなやつ、
そうなんだ、
そうとか、この間のなんかあの女子高生となんかネオナチが戦うみたいな話とか、もうほんとひどいのばっか作ってて、なんとかしてほしいんですけどね
そうだね、
うん、
でもね、ファークライはおすすめですね
ファークライはいいね、
はい、ぜひやってほしいです。